皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。 DJ ガラパです。ちょっと随分、ご無沙汰になってしまいました。ごめんなさい。できるだけ週1回ということで、お送りをしていたんですけれども、とうとう9月のスケジュールが、ちょっとね、いろいろと移動のスケジュールとか、まあ、あとはですね、移動した先のレースで、これすっごい単純な理由なんですけれど、ずっとどなたかと相部屋だったという、まあ、そんなことでっていう、そんな理由なんですけれども、そんなことでタイミングが取れず、なかなかお届けをすることができませんでした。ごめんなさい。ということで、ちょっと久しぶりに会ってしまいました。ガラパチャンネルでございます。といっても私まだ自宅、まだというか今も自宅にはおりません。私のいる部屋の窓からは実は東京タワーが見えております。TOJ 以外でね、ここに、泊まるのはちょっと初めてかな。で、かれこれ泊まったのは何回目だろう、3回目かなというような感じでございます。現在東京におります。で、9月が終わりまして10月になりましたけれども、まずは、この9月のちょっとね、皆さんにお届け残しというところでの第1弾ということで、ちょっと第1弾第2弾という形で9月振り返りということでお届けをしたいと思います。お付き合いよろしくお願いします。9月が一番自転車のイベントはおそらく一番と言っていいかな、盛んな、そして充実した月ではないかなと思うんですが、かくいう私も以前にちょっとお話しした通り、9月はほとんど家におりませんでした、ありがたいことに。で、前回は北海道のことをあれこれとお話をしたような記憶がございますが、今回はその次の週のシルバーウィークと言われていること、にその期間のですね、いろいろちょっとお話ししたいかなと思っております。まあ言ってもシルバーウィーク、これ私敬老の日が入っているからだと、信じて疑わなかった人のうちの一人なんですけれども、ゴールデンウィークにかけてシルバーウィークということで、今回は、かなり連休が充実をしていましたね。で、同時にこのシルバーウィークの間に結構イベントが各地であったということで、いろんなところに出かけて自転車乗られていた方もいらっしゃったのではないかなと思います。私はですね、この間もう連休中ずっとぶち抜きでマスターズという話も実はちらっとあったんですけれども、まあ、結果的には前半に全日本実業団のトラック、そして後半に鈴鹿の8時間エンデューロと、この2つに行かせていただいておりました。で、前半の全日本トラックは愛知県の一宮の競輪場で行っておりまして、ここはですね400のバンクで、以前に佐賀インターハイで、やっていた滝尾競輪場と非常に、まあ近いというか、400のバンクで直線が長いということでプロフィールが似ているということを紹介をされているようなインターネットのページもある、そんなバンクです。で、ちょっとねマスターズなんかと分散した形になったようで、参加する方は若干少なめではあったんですけれども、非常に激戦が繰り広げられておりました。はい。で、この400のバンクでやるということで、実はですね400のバンクっていうのは数える時に頭が結構混乱しがちなバンクなんですよね。まあ、私は一番最初に向こう町競輪場でトラックの試合というのを勉強させていただいたんですけれども、その時はまあ400が入りだったので当たり前で、他の周長のバンクに行くとちょっと戸惑ったりもしたんですが、33のバンクに慣れてしまうと400のバンクっていうのは途中途中で距離重ねていくような競技だと結構頭が混乱するということに、遅ればせながら33に慣れてから気がつきました。というのはですね、400のバンクで1キロ、まあ、タイムトライアルでも1キロありますけれども、これがですね2周半なんですね。で、4キロの例えば個人追い抜きとかになると、1キロが2周半、2キロが5周、3キロが7周半で、4キロが10周というカウントになるんです。で、 サンサンバンク一周が 333.33 メートルという周長、日本ではこれが、まあ、一番と言っていいほど、まあ、競輪場の場合は一番ですね、短いバンクで、まあ、世界の試合やあと伊豆の CSC なんかだと250のバンクの試合とかもありますが、まあ、短い方で言うとサンサンバンク、これだと3周で1キロなんですね。だから1キロごとにこうカウントしていくのも3周6周9周12周とで非常に分かりやすい感じなんですね。で、まあ、500のバンクでもこれは2周4周6周となりますので、一番こう見ていてもスピーディーでしかも数えやすいっていうのは、まあ、1番2番3番をつけるとするならば私33かなと最近は思ったりもしているんですが、この400のバンクで何点5とつくからややこしいのと、通過がですね途中でホームとバックと、うん、バラバラに来ちゃうんですね。あのホームっていうのが大体はあのスタンド側で、バックっていうのが関東門のある選手があの競輪なんかだとあの登場してくる側なんですけれども、このホームとバックが、まあ、ホームからスタートしますと1キロはバックで通過、2キロはホームで通過、3キロはバックで通過で、4キロはホームということになるんですね。で、1キロタイムトライアルだとホームバックから2人選手がスタートするときにこうゴール位置っていうのが、まあ、大概はプログラムに記載されてるんですが、これがですねホームゴールだとバックスタート、バックゴールだとホームスタートになるということで、これ結構ややこしいんですね。で、初めてバンクご覧になった方がこう大会プログラムでスタートリストを見て、お次は誰々が出るんだなって言ってふっと自分の目の前を見た時に、ゴールしてくる選手と逆側の選手が目の前にいるというのが、結構これ口で説明されても何のことかっていうのが分かりにくいので、これが結構、まあ、大変というか、こうあ結構慣れるまでややこしいだろうなというふうに思うような感じでございます。で、まあ、このバンクのレースっていうのもいろいろありますけれども、全日本実業団の場合は何といってもあの女子のレースもきちっとこうあの正式なレースがあるということで、まあ、このあたりも楽しみにしつつだったんですが、石井裕子選手が強かったですね。あのガールズ競輪でもその立役者の一人になっている石井裕子選手ですけれども、非常にあの強かったんですが、ご本人としては4種目出ている、その4種目全部制覇することを目標にしていたそうなんですけれども、今回は3冠ということで、3種目制覇ということになりました。まあ、あのトラックのレースっていうのはとりあえず出かけていけば目の前で全てが展開しますので、なかなかねルール覚えづらいかなというところはあっても、一度出かけると結構面白くてハマっちゃったりもしますのでね、ぜひそのあたりを見ていただけたらなというふうに思う、いつもいつも思っておりますが、タイムトライアル系の競技もそれから競争系の競技も、まあ、見て分かりやすいのは競争系の競技ですが、タイムトライアルも大会プログラムなんかだとね、記録が出ているものは結構あったりしますし、途中でね記録を紹介したりもしますので、それにこうどうやってこう肉薄していくかというね、そのあたりをぜひこうストップウォッチなくても、まあ、時計にストップウォッチ機能なんかがあったらちょっと押してみると面白いと思うんですが、200ごととか、それから400のバンクだと1周ごとだと400になりますし、で慣れてくれば1キロごととか押していくと、もう選手がどこで頑張ってるかとか、どこからこう仕掛けてくる作戦なのかとかね、そういうのがだんだんと見えてくるんで、そういうのを見ていくとまた違った楽しみ方ができるかなというふうにも思ったりをしております。はい、さあそしてはるちゃんコーナーなんですが、実ははるちゃんからももう毎週ちゃんとこうトークをもらっておりましたが、私の一身上の都合で、お届けが遅くなっておりました。ちょっと私の先ほどの全日本実業団トラックの話と同様、少し戻った話になると思いますが、それもぜひお楽しみいただけたらと思います。それでははるちゃんよろしくお願いします。
ガラパチャンネルお聞きの皆さんこんにちは、柴崎春代です。世の中的にはツールド北海道が先週末終了しまして、今年のシーズン大きな大会がまあなんとか無事にね終わっていったかなという感じするんですけども、私は同じタイミングで 大阪の舞島クリテリウムという大会でおしゃべりの仕事をしてまいりました。でこの舞島の大会なんですけども年に2回ですね、春と秋で開催していて、私は去年の秋から、そして今年の春、そして今回の秋大会ということで3回目の、お仕事になったんですけども、毎回毎回ですね、いろいろな、楽しい経験させていただいたりだとか、あとは常連の方の、お名前見つけては少し嬉しくなったり、本当にいい大会だなって私思っているんですけども、その大会、私一応千葉県民なので大阪には前日入りしておりました。で土曜日から大阪入っていたんですが、結構強い雨、大阪の方は覚えてるかもしれませんが降っていましたよね。でその雨で夜少しコンビニに出ただけでも靴がびちょびちょになってしまったりだとか、もう本当に明日のレース心配だなって思いながら、翌朝を迎えたんですけども、朝はなんと素晴らしい晴天でした。本当にね、太陽も顔出していましたし、雨の心配絶対ないなって思うぐらいいいお天気で、それで会場入りしたのが朝の6時ぐらいだったと思います。そしてびっくりしました、コースの一部がなんと冠水してました。まさかとは思ってたんですけども、一応ね、あの舗装路なので、その土がぐちゃぐちゃみたいな感じではないと思って安心していたんですけども、まさか冠水するとはという状態で、しかもその冠水っぷりがですね、みんなが膝まであるよって言ってたんで、いやいやまさかと思って、私もそこの現場までテクテク歩いていったんですけども、なんと本当に膝ぐらいまでありました。表現するならば、そこに池がありましたぐらいの水の量だったんですね。で舞島のコースっていうのは、まあ、すごい広い見渡せるところに、特設でね、パイロンでコースを作ってるんですけども、外周一番、広いところで 880m のコースで結構広いんですけども、それのちょうど第1、第2コーナーの間ぐらいが冠水してしまったんですね。で内側にショートコースがあるので、試走の時なんかは皆さんショートコース走ってくださいねってお願いして、まあ、なんとか試走の時間は乗り切ったんですけども、スタートが9時で、私来た時がちょうど6時だったので約3時間かけてですね、みんなで一生懸命水出したんですが、ちょっと間に合わなくて、スタートは30分伸ばして9時30分スタートで、なおかつですね、スタートはローリングスタートで、皆さんスタートしてから少し、その冠水部分は気をつけてくださいねという感じでレース進めていったんですけども、私も今までいろいろな、レース会場でですね、例えば事前に地震があってちょっと陥没してしまったエリアがあるよ、崖崩れがあるよとか、あとは落ち葉がすごい落ちてるよとかっていうトラブル見たことあります。ただやっぱり少しある程度前に起きていることだったので、そのまでにですね、なんとかこう直したりだとかしながら、そのレースが無事に行えるように準備ができたんですけども、今回は前日のことですから、本当に急に、冠水してしまっていて、もう皆さんですね、スタッフ一同もうすごい息を合わせて一生懸命水どかしていました。本当にね、スタッフの成果実ってなんとかレース30分遅れではありましたが無事に行えたんじゃないかなと思います。で私それが今回舞島すごい初めてのことだかなと思ったら、他の前からもっと前から来ている方に聞いたらですね、過去にも同じようなことがあったらしくて、まあ場所は違うらしいんですけども、その時はもっとひどかったらしく、コースの一部をちょっとコース替えをしてレースなんとか行いましたよって言われたんですけども、あそこ結構もしかしたら水が溜まりやすい地域なのかなって、まあちょっとね、土地が低いとかいろんな事情はあると思いますけど、そういう場所なんだと思います。とはいえですね、まあこんな経験もでき、レースもなんとか無事に終了することができたので、本当に良かったかなと思ってます。でさらにですね、まあ舞島大会実業団のレースと市民レースが併催してるんですけども、市民レースミルキークラスっていうクラスあって、それはなんと当日受付なんですね。だからお父さんとかお母さんがレースに出ていて、でお子さん一緒に来た時に、よしじゃあこの自転車で一緒に出ちゃおうとか、あとはベビーカーでも OK なので、お父さんお母さんがですねベビーカーを押しながら、お子さんがねあーとか言いながら、本当にちっちゃい子もレースに参加しています。当日受付があるレースってすごい珍しいかなと思うんですけども、行ったお子さんがね途中で飽きちゃわない、すごくいいレースかなと思います。なかなかね事前にエントリーしようとしても、お子さんがね行かないかもとか、いろいろ気合も入れなきゃとかいろいろあるかと思うんですけども、行ってレースに参加できるって本当にいい機会だなと思います。もしかしたら結構そういうのって、まあ、お子様のレースだけかもしれませんけど、機会としてはあるかもしれないので、ぜひ皆さんね探していろいろ参加していただきたいと思います。まあ、世の中ではすごく大きい鶴北海道という、ね、レースやってましたけど、そういう裏側でもすごくいいです。たくさん日本中やってます。ぜひ皆さんいろんなところに足運んでみてください。というわけで今週はこの辺で失礼いたします。それではまた来週。ではでは。
はい、 そしてですね、続いて、私の話はシルバーウィークの後半に飛ぶわけでございますが、シルバーウィークの後半は鈴鹿の8時間演流路に、お邪魔をしておりました。今回10周年の記念大会ということで、8時間と銘打ってるのに、私最初にあの書類をもらった時に1日目10時間演流路って書いてありまして、これは何だと、8時間って書いてあるのに10時間って多いじゃないかという話をしたら、10周年記念だから10時間なんだというお話を聞きまして、まあなるほどと思ったのですが、1日目10時間で2日目が最長の距離で、距離じゃない時間で8時間となると、まあ都合レースで私は18時間のレースをやるんだなと思って、ちょっとクラッとしたのは内緒ですが事実です。はい、まあ、とはいえですね、あのエンデューロ競技、耐久競技というのはもうガッチガチな競技ではなく、まあ、あのもちろん順位も競う部分が大きくありますが、もう皆さんで楽しもうというね、そういう意味合いがすごく強いので、私もとても楽しみにしておりました。で、あの最近でいうと、あの鈴鹿の F1 グランプリを行われましたけども、その F1 に向けての大改修が行われました鈴鹿サーキット。F1 が行われる前に私は2回も、このサーキットに立ち入らせていただいたことに実はなりましてですね、インターハイとそれからこの鈴鹿の8体で、F1 に先立って2回もという話をしたら F1 ファンに蹴飛ばされましたが、そんな改修の行われた、鈴鹿サーキット、いろいろとやっぱり新しくなっておりました。まあ、非常にあの些細なというか、あのレースとかね、サーキットにはあまり関係のない話で言うと、この鈴鹿の8体の時に私、あの F1 では表彰式が行われているポディウムのところで実況を毎年するんですね。でポディウム上がらせていただくんですけれども、このポディウムに上がっていく建物への入る入り口が最初は変わったなと思ってパッと入って、そしたらあの人が入ったことを感知して電気がつく、明るくなるという、ね、そんなセンサーがついておりましてですね、で、人がこう私がこう入っていくとパッパッパッパッとそこがフロアが明るくなるという、うん、すごいと思いながらこう毎回こう移動をしておりました。はい、でもちろんサーキットの方にもね入らせていただく、まあ、スタートなんかでは入ったりとか、インターハイでも中でやらせていただいたので入ったりとかしつつ、新しくなったピットも、ちょっとこう入ってみたりしつつ、サーキット好きなんですよね、これを堪能させていただきました。で肝心の耐久レースの方は本当にあのたくさんの方に来ていただきまして、延べが8000人超えまして、8400かな。で、あの10時間だけではなくて2時間5時間7時間10時間が1日目と、それから2日目は4時間8時間とトロフェバラッキという、構成でございまして、このトロフェバラッキという競技があるのもおそらくこれ鈴鹿の8体が大きなあのイベントとしては唯一ではないかなと思うんですが、2人1組でスタートをして、これだけは決められた周回10周回を走ります。で、タイムトライアルでタイムあの順位を競うんですね。で2人が先頭交代はもちろんしながらなんですけれども、5秒以上離れると確かダメというそんなルールがありまして、でこの耐久レースを走っている間に2人でピシッとあのエアロヘルメットなんかで揃えちゃった選手がビューンと行ったりするというね、まあ、なかなか鈴鹿8体ならではの感じなんですけれども、これも結構徐々にじわりじわりと人気が出てきまして、でなんかねあの定着した感がございます。はい、で10時間と8時間とそれぞれの間に行われているあの時間の競技をしつつ、で私もね実はあのピットの方に降りていろいろとお話を聞きたかったんですが、今回はあの相方のシャーリーさんがピットレポートを、どんどんとしてくれましてね、非常にあの行きたいなと悶々とした思いをしながらポディウムの上で過ごしておりました。というのもあのこれは全然競技とはあの競技というかあの走ってらっしゃる方には関係のない話なんですが、鈴鹿の8時間の時に私あのあこれとこれとこれとこれねって渡されて4つ無線を持たされまして、で 耳の穴は2つなんですけどねなんて言いながら、まあできる限り2つメインの無線は耳にイヤホン突っ込みつつ4つの無線をこういろいろと聞いておりまして、でそうするとやっぱり競技の本部とね、それからこうホットラインがつながっているので、いろんな情報と、それからプラスあれをこれを言ってほしいというリクエストがあったり、まあ、それから時間のお知らせをしたりと、まあ、いろんな進行上のこととかそういうことがどんどんと入ってきまして、でそれをこう机の上に無線並べたり書類並べたりしてやっている、まあお留守番の係に今回はなっておりました。なので、なかなかピットの方にはお邪魔しに行けなかったんですが、でも本当に仲良くさせていただいている方たちも楽しんでいただけたということだったので、これは非常に良かったなというふうに思っています。まあ私個人的には残念ながら今回ちょっと仮装する余裕がなかったので、私はちょっと仮装が今回できなかったんですけれども、仮装がですね、毎年毎年いろんな工夫を凝らして、まあママチャリクラスもありますのでね、思い思いの自転車と思い思いの仮装でということでいつも楽しませていただいているんですけれども、こう毎年ブームがあるんですね。で毎年ブームがありまして、でなんでか知らないけどそれが結構こうたくさん来てるという、ようなことがあるんですけれども、今年はなんぜかガチャピンがブームでございまして、まあ1チームに5人6人いて全員ガチャピンっていうチームもあったので、それが目立ったのかもしれないんですが、毎年ある戦隊ものだけではなくてガチャピンと、あとはですねゲームキャラがとても目を引きました。マリオカートとかね、それも2チームあったかな。であとはちょっと周りが見えなくてこれ危ないんじゃないのと物議を醸し出しました塗り壁とか、なんか物ごっついでっかいひよこちゃんとか、なんかね本当にいろいろと工夫を凝らしたものがありました。で他にも自転車がですね、まあ会社のお仲間で来てるということでの自転車、ものすごくメカニカルな素晴らしいプシューとかなったりするようなものとかですね、プシューって言っても分かんないですね、なんかねいろんなピストンが上下したりとか、いろんなとこがピカピカしたりとか、なんかそういうのをこうきっちり設計して作りながらというね、そんな自転車もありました。はい。で毎年やっぱり1年かけて工夫を凝らしながら次は何しようって考えるのもね楽しいんですよねなんていう話を聞きまして、まあそうやって楽しんでこう作ったりワイワイやってる姿が目に浮かんで、とても私も楽しい思いに、楽しい気持ちになりました。もうねすっかり朝スタートしてもゴールの時は夕方暗くなっちゃう感じで、いたんですけれどもね、1日目の夜は1日目の夜かな、前日の夜にはみんなでちょっとね晩ご飯食べるときに10周年の一応こうセレモニー的なものが、まあ、一応なんて言ったらいけないですね、セレモニー的なこともあったりとかね、スタッフの中ではしつつで、迎えたこの鈴鹿の8時間エンデューロの10周年記念大会というのもね、なかなかちょっと最後はやっぱりじわっとくるようなね、そういう感じで感動的なゴールをフィナーレを迎えることができました。はい。耐久レースの楽しみ方っていろいろですけれども、結構ね一昔かな、ちょっと前は耐久レースもソロ化がすごく進んでおりまして、まあ、ソロで走ってこうとにかくひたすら速さとそれから周回を競うというちょっとレーシーな傾向に行っているレースも結構ありましたが、なんか原点回帰で鈴鹿の8時間なんかは本当にチームでワイワイだから、お子さんも無理なく走ってるんですよね。でお子さんも無理なく走ってたり、初めて自転車のイベントに来ましたという方、まあ、これ女性男性問わずですが、が本当に無理なく走れたりとかね、で招待選手で皆さん来ていただいた各愛さんとかブリヂストンとか宇都宮ブリゼンとか、それかホストチームのマトリックスとかね、その皆さんたちもずっと走ってくださっていて、実はこれゲストライダーとか あのホストチームの皆さんが結構きついイベントだというふうにいつもお話を聞くんですけれども、本当にあの途中休憩があっても走りっぱなしみたいな感じで、こんなに距離走ることってやっぱりあんまないんですよっていうようなぐらい距離を走ったりすることもあるようです。はい。で、あの宇都宮ブリッツェンはこの8体にブリッツェンフェアリーの2人が来てくれましてですね、で私もあの途中記念写真撮ってもらったりとか、あの表彰手伝ってもらったりとかしつつだったんですけれども、やっぱり花を添えますね。で、あのちょっとね、あのよそ見しないでなんて話をしつつ、でもやっぱり見ちゃうよねっていうね、そんな感じでチェッカー振ってもらったりとかいろいろといたしました。はい。で、あのそんなこうちょっと華やかな部分もありつつ、でバザールも結構にぎわってたみたいでございます。私はそれも行けなくてくみたいな感じだったんですけれどもね、楽しんでいただけた皆さん本当にありがとうございました。はい。あのということで、なんかちょっと報告感じな状況になってしまっておりますけれども、9月のシルバーウィークはこんな風に過ごしておりまして、なかなか乗れないですね。でちょっとね、なんか乗りたいなと思っていたのもこうかすかにちらっとはあったんですけれども、ちょっとこれはまたに持ち越しという感じで、連休を終えて帰ってくると、これまたね、連休になりますと曜日の感覚がなくなりましてね、でその週末からまた私は出てしまったのかな、だったかな、そういう感じで出ましてですね、で9月を終えることになってまいります。はい。ということで、とりあえず9月の、遅れてごめんなさい第1弾は、ここまでということで、また第2弾を、9月ちょっとねもう過ぎましたけれどもお届けしていきたいと思います。また第2弾でよろしくお願いいたします。ということで、ひとまず DJ ガラパでした。それではまた、バイバイ。